待たせしました。マジカル3000、3回目のお客様、お久しぶりでございます。画家の磯崎千佳さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。
いやー、千佳ちゃん、
はい、
先日はあのマジカル3000回記念イベントでですね、
はい、
来ていただいて一緒に波動コーラス隊、
はい、やらせていただきました。
怪しいコーラス隊のメンバーとしてい
や、でも気持ちよかったです。本当に
いい声出していただいて、まあ、画家さんが、まあ、絵本作家さん、いろんな、まあ、画家の先生もしてらっしゃるし、はい、才能豊かなですね、ちかちゃんなんですけれども、
はい、
毎回同じこと聞きますが、沖縄移住して何年目ですか？
15年経って16年目ですね。
もうそんななりますか？
なりますね。なんだかんだと、
うちのじゃ あの FM 那覇とかマジカルがスタートしたのも大体同じぐらいですね。
そうですか。
15年なりましたので、
ですね、
はあ、
なんだかんだと気がついてみればですけれど、
もう10年以上ってことになると、もしかしたら私沖縄出身ですけど、私よりもちかちゃんの方が、
いる、ね、
うん、そう長くなったなと思うんだけど、
角煮子さん結構外で暮らされてる時間が ね、
沖縄案外と短いんですよ実は。トータルすると中学までしかいなかったし、でそうやって見てみると、本当に沖縄って南の果てのちっちゃな島なんだけれども、いろんな方たち、いろんな国の方たち、
ね、
県外の方たち、なんかすごいことになってません？今
そうです、ね、
この10年ぐらい、
私は多分すごく沖縄ブーム、チュラさんとかが終わった後だったので、
終わった後、
はいはい、
国中涼子ちゃん、
だから移住したの2002年かな、4月だったので、チュラさんは終わった後ですよね多分ね、だからブームがまだこうあって、でもやっぱり移住して帰られる、戻っちゃうっていう方もいますよね、やっぱりね、
ありますね、前のね、なんか調査の中では年間ね2万5000人の人が来て、でも3000人ぐらいしか残らないんだって。
そうそう、
でも毎年毎年3000人増えて、すごくない？こんなちっちゃな島で。
すごい。やっぱ引きつけるものがあるんじゃないですかね。
でもこの暑い中、でも全国的には沖縄の方がまだ気温低いって言ってましたね。
やっぱり風があるいいですよね。あと空気が澄んでるっていうか。
ちかちゃんは、ご出身は神奈川、
はい、神奈川県の小田原ですね。
いいとこですよね、
まあのんびりしてるとこです、ここも
あのほら小田原
ちょうちんですか、
小田原ちょうちんぶら下げて、
そうです、
いいとこじゃないですか小田原で、小なんて小江戸みたいな、ちっちゃな江戸っていうか、
そうですね、あのお城があった、相模の国のお城があったところなので、
そこで生まれ育って、はい、でずっと東京でしたっけ、沖縄に来る前は、
沖縄に来る前は、5年ぐらい東京で暮らしたかな、学校の教員やっていたので、世田谷に、
ね、
はいはい、5年ぐらい住みましたね。でも向かなかったですよ、やっぱり東京は
向かなかった、
向かなかった、
もうそう、隣の神奈川育ちでも、
はいはい、私はどちらかというと田舎の方だったので、
いやいやいや、やっぱり地域っていうか、まあ、大都会、日本のね、首都東京のね、世田谷なんてほらもうすごいとこじゃないですか、
そうですね、で
そこの、まあ、生徒さんね、そりゃ南の果ての沖縄の生徒さんともちょっと何か色毛並みが違うかもしれませんけど、
違います、
ね、まあ、でも元々、教員になりたかった人、
あ、そうです、
あ、
これは小学生の3年生ぐらいからそう思ってました。
絵は上手だったんですか？
お絵描きは好きだったんですけど、図工とか授業で描くのは大体うまくいってなかったですね。そういう、
まあまあ、
ありがちな、
ありがちな、
漫画みたいな絵ばっかり描いてたので、
ありがちな、
でも先生になりたいって思ったのは、黒柳徹子さんの窓際のトットちゃんっていう本があるじゃないですか。
知ってる？
うん、知ってます。あれがちょうど私が3年生ぐらいの時に出版されて、
あ、そう、
そうなんです。でそれがね、学級文庫に入ったんですよ、でそれを読んですごく感動して、私ちょっと共感、なんて共感覚、
はい、
っていうのを持ってる子供だったので、
共感覚、
文字に色が見えて動いて見えるとか、音に 触覚があるとか、うん、そういう子供だったので、小学校の
時ちかちゃん、こんな長い付き合いして、私初めて聞いたよ、それ。
あ、本当？そうでした？
おお、なんか映画にもあったじゃない、あの、特殊能力を持ってる子たちが、その、うん、言葉にね、ええ、言葉が勝手に動くとかさ、並び替えができるとか、
立体なんですよ文字って。でだからなんかひらがなを
覚えて、もう一回ごめんね、共感、
共感覚、
共感覚
じゃなかったっけな、
共感、まあ、ちょっと調べてみましょうね、はいはい、共感覚って、うん、これはもう学校でも調べられたわけ？
いやいや調べ、当時はそういうのはちょっと変わってるっていうぐらいで言われて、うん、でそれ自分が見えてるものを他の人が見えてないっていうことが分かった時にショックで、あんまり自信なくなってしまって喋れなくなっちゃったんですよね。
なんかほらよくあの普通の人に見えないものが見える人たちって、うん、みんな見えてると思ってるから、
そうそうそう、
普通にしてたら
初めそう思ってるので、
ああ同じような傾向ですか？
同じような傾向です。だからすごく臆病になってしまって、でもあの窓際のトットちゃん読んだ時に、トットちゃんすごい変わってる子なんですよね、うん、だけどお母さんとかお父さんとか、あと巴学園っていう学校、小林先生がすごくいい方で、うん、でそれを読んだ時、あ、こんな学校に行きたいって思って、それがこう、うん、こういう学校の先生になれたらいいなって思って、あの学校の先生になりたいって思ったんです。
いやー、今でこそね、うん、まあ、感覚的にちょっと違う違うみたいな人もいっぱいいるし、子供たちもいっぱいいるし、いい意味で発達障害の子たちもたくさんいるし、はいはいはい、うちの娘なんかそうじゃない、一つのことしかやれないみたいな、はい、で、まあ、そういう今でこそなんだけれども、うん、まあ、ちかちゃんが小さかった頃にね、その国上徹子さんの友恵学園とか、はいはい、あの窓際のトットちゃん大ブレイクしましたからね、
う
ん、
そうでした、そうで
した。でみんな個性としてみんな同じじゃなくていいんだっていうか、うん、窓際に座ってたって自由に出れなくったって、うん、校庭で遊んでもいいんだなっていう、うん、あれはちょっと衝撃的な、
衝撃でした。
まだまだね、昭和の時代でございますよね。そうです。
だから私が通ってた学校がまたカトリック の、 あの一貫学校で、幼稚園から大学まであるところだったので、
まあ、お嬢様学校でございますね、はい、ミッション系で、
そうミッション系で、それでこう、まあ、私たちマスールって言ってましたけど、シスターがとかがこうとてもしつけとかに厳しい方たちだったので、ね、結構萎縮してましたね、初めの1、2年の時はそれでよく怒られてたと思います私。まあ、でもね、自分が怒られることよりもね、記憶としては友達が怒られてるのを見て、その先生の発してる言葉がですね、音とかが結局粒子になって、うん、トゲトゲしたこう粒みたいなものでその子を打ちつけてるとか、
わお、
あとナイフみたいな感じでスパッと切るとか、そういう、うん、そういう痛みを感じちゃう方だったんですよ。
知らなかった。私たちも10年ぐらいになると思うんですけど、うん、付き合いして
言ってなかったでしたっけ、
そういう体質だったんですか？
そういう体質だったんです。だからなんかそこでちょっと声が出せなくなって喋れなくなっちゃった時期があったんですけど、これをね、うん、またね、うまい具合に別の先生が、私がね、あの当時うちで、あのカラオケで、うん、橋幸夫のいたこ傘が流行ってですねでそれのモノマネを学校で、
わかりません、
あのいたこのいいたろうってあるじゃないですか、あれをなんか、あの家で歌ってたんですよね、よくね、うん、鼻歌みたいに。でそれを学校で歌ったらすごくそれを先生が驚いて、ちかちゃんにはこんなひょうきんな面があるのかってでもちろん毎朝賛美歌歌ってたから、
賛美歌
賛美歌とかこう歌でも歌は好きだったんですよ、うん、そしたら先生が、音楽クラブはね楽器演奏ばっかりだったので、うん、演劇部に入ったらどうかって言って、うん、私を演劇部に入れてくれて、そしたら発声っていうのをやり始めたら、すごくね声が出るようになったんですよ、うん、私の言葉をあの壁に向かってあそこに届くように言うとか、うん、この人に届けるように言うとか、こう響かせながら巡らせながらあそこに到達するとか、うん、そういうことを意識したら、あ、音っていうのは、言葉っていうのはなんか人に向けるだけのものじゃなくて、遠くにあるものに意識を向けてそこに 遠くに届けることもできるっていうのが音に乗せてねですけど
経験したわけね。
ああそれはすごい手応えになったんです。なんか嬉しかったんですよね。
どんな人もなんだろう、この長い人生来ていて、やっぱりその学校に上がって学校に行くようになってそこで人間関係いっぱい出てくるじゃないですか、はいはい、お友達も先生もそれ学校との関係もその中で今までうちの中にいた時の自分の感覚と全く違うものをのドアを開けられるじゃないですか、はい、開けたくもないところでもね、はいはい、でそうした時にすごいこの子にとって初めての経験だから、いいとか悪いとか全然悪くないんだけどなんか自分だけが違ってるみたいなね、
そうですね、
でなんか勘違い、
うん、そうそうそう、
でそれをなかなか学校でもその解きほぐしてなんでも、うん、ほぐしてくれないっていうか、うん、でそのままそれが性格になっちゃって、
はいはい、
私ほらボイスヒーラーもしてるじゃないですか、はいはい、40、50になった方たちがどこから私はこんなに変わってしまったんだろうって言って一緒にこうやってねセッションしていく中で、はあ、なんかあの時学校にいてた時に、
ね、
あれが なんか自分の何かを変えて今気がつきましたって言って、あ、はあ、よかったじゃこれなんじゃなかったんです私とか言ってね、なんか、うん、まあ、新しい扉を開くっていうのはいいこともあるけれども勘違い多いですね、うん、
だと思います。
で、まあ、それが時間が経って勘違いだったことが分かり何いいきっかけがあって、うん、また本来の自分 の良さを取り戻すっていうことになればいいんだけれども、うんうんうん、そうじゃない人も多いですよ。
そう、あ、そうですよね、
うん、多いです。
いや、なかなか変わるとか本来の自分見出せないっていう人も多いだろうし、うん、なんかその周りがどう思うかっていうことをやっぱ自分の意識してるじゃん、結構無意識の中で意識してる人多いんですよねきっとね。他者とやっぱりうまくやっていきたいとかどうか思われるかとか、まあ、自分だけ違うっていうのはやっぱ怖いんだろうなきっと。
まあ、どうしてもとにかく日本っていう国なんていうのはもう全体主義みたいなところあるでしょ、
う
ん、
そうですね、
個人 のなんて個性とかっていうよりはみんなと同じようにっていう、はい、なんか軍隊みたいだけど、ね、
はいはい、
でもやっぱその傾向そのねやっぱり本流がそういうのがあるから、うん、やっぱり何らか何かしらの影響を受けてますよね、うん、
と思います。
まあ、じゃあそれでちょっと厳しい中でね萎縮してしまって、はい、で声が出なくなってそして他の人にはないようなまた違う自分の、まあ 特性みたいなのも、も知っちゃって、でそれはまあ小学校中学校と結構大変ですよ。また思春期子供の頃っていうのは。
そうですね、なんかね、でも、その小学校の低学年で演劇をやるようになって人前に出て大きな声を出すとかセリフを言うっていうことは大丈夫になって自信になったんですよね。だからそっからは結構いい感じに積極的になってったような気がするな。
で、まあ、学校のお勉強としてのその美術とかのね、
はいはい、
あんまり好きくなかったちかちゃんなんだけれども、はいはい、乗らなかったちかちゃんですけど
そうですね。
でもあれですよね、芸大出身なんですよね。
大学は女子美術大学で、
女子美を出て
その後大学院を東京芸術大学に行ったんですよ、
まあ、そういう意味でものすごく優秀だし、でなんていうのかな、やっぱり私はちかちゃんの、ね、作品はよく知ってますので、本当に独特の
独特の世界か
もしれない。独特の世界だから、あ、これはちかちゃんの絵だって分かる。これは大きいですよ。
ああそうですか。
なんかみんな似たようなものばっかりの今この流れの中でね、はいはい、あ、これはちかちゃんのだって。
いや、でも昔から変わってないですよ私の絵は。本当に中学のぐらいから変わってないと思う。
いやだからすごくこう磯崎ちかさんっていうそのが出てくる名前が出るその作品を見てね、
はい、
これはピカソか誰ね、マチスか、はい、ルノワールか、磯崎ちかかみたいなね
すごいなんか並んだ名前がなんか
大切な要素ですよね、うん、で、まあ、引っ込みちゃんだったけれども先生だった周りのね、
はい、
出会
い
で、はい、その演劇がなんかこう火をつけたっていうかね、
うん、そうですね、
ステージに立つことの、
そうでしたね、
表現することのですね、
はい、おじ気づかなくなったんだと思います、うん、で中学時代は運動部にいたんだけど
何やってたのちかちゃん。
あ、バレーボールやってました。
運動やってたの。
はい、セッターってこうトス上げる人をやってたんですよね。
体育会系には見えない。
見えないでしょ、うん、そうなんですよ。
みんなに言われるでしょ。
中学3年間はやってましたね、すごくバリバリで。だけどある時やっぱり自分の、まあ、中高一貫だったので、高校の先輩が演劇の舞台で狂った狂人の役をやったんですよ。
難しそう、
うん、でもね、それを見た時にすごい感動して、
うん、
この人きっと自分がどう思われるとか恥ずかしいとかそういうことじゃなくて、全身全霊でその役をやってるっていうことを見て、すごい普段目立たない先輩なんですけど、あ、素晴らしかったんですね。で、他に、まあ、女子しかいなかったので、
うん、
ヒーロー役的な人もいるし、うん、ヒロイン的な美しい女性の役の人もいるけれども、
宝塚みたい。
そうそうそう、そういう世界なんですよ、うん、だけどその中でその狂人の役をやった先輩がすごく打たれたんですよね、その人の演技に、うん、で、あ、ここまでなんか自分っていうことを離れられるんだと思って、
うん
うん、学校で暮らしている私みたいなものを全部捨てて、
うん、
この別のものになりうるっていうことができるんだと思って、うん、私が今までこう勝ち負けにこだわって試合とかで、
うん、
やってきたことって何なんだろうって思った時に、
うん、
もう一回演劇に戻ろうと思って、高校は演劇部だって変わったんですよね。
なるほどね、うん、まあ、独特のとても素晴らしい世界観を持っている画家としてのね、磯崎千佳さんなんですけれども、まず声もいいし、で朗読がすごくいいし、この何年かで朗読を結構仕事としてね、はいはい、
見ていただいて、
でそしてなんていうんだろう、このこう司会進行とかもねお上手だし、なんかをまとめる能力っていうか、すごく、
そうです
か、すごく才能ありますよ。
そうですか、うん、そうなんかな、
まあ、だからちかちゃんがこうコメントする言葉一つ一つがすごくこう洗練されてるし、よく選んでるし、で綺麗な流れを作っていく、なんかイベントの司会をなさるときに、ね、そんなふうに思ったことが何回もありますね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
だからそういう感覚っていうのは、まあ、美術の人たちってその絵を描かせての感覚じゃないですか、喋、はいはい、ったりとか。
あ、そうですね、あんまり
もっと朗読のあんまり聞いたことがないの、どちらかというと寡黙だったりさ、喋、はい、らないじゃないですか、
喋、はい、らない、そうです、
もっとなんか聞いても答えないしみたいなでそういう風なその傾向ではない、
はい、
とても才能豊かないろんなことができる
確かに私は言葉の人ですね、うん、言葉持って
ます、とっても持ってますね、持ってます、持ってます、持ってます。
絵とかやってる割に、うん、美術の表現っていうのをやってる割に言葉が結構走る方ですね。確かに、
それって性格的なものだったのか、それともすごく本を読むのが好きだったか、喋る。
本はすごい読みました、ちっちゃい時から。
じゃあそういうなんていうのかな、蓄積された。
そうですね、多分これも小学校から高校までの12年間っていうそのカトリックの学校に通ってた時間は、
うん、
電車とバスを乗り継いで約2時間近い通学時間だったんですよ、片道が
2時間。
はい、
朝何時に出たの？
朝は6時45分に家を出ました。
で、間に合うの？6時8時45分、うん、
それで8時、そう6時45分に乗って、そうですね、うん、間に合ってましたね。でそれで行ってたので、結局通学時間本読んでるんですよ。
はあ、うん、この2時間っていう時間はね、
はいはい、歩きの時間入れて1時間2時間なので、
うん、
だいたい乗り物には1時間半近く乗ってるんですけど、
はあ、
はいはい、
まあ、その時間をその環境をうまく活用してというか利用して、はい、本をいっぱい読んだちかちゃんがその後ですね、はい、こういうふうに朗読だったり、あとこうものを考える力っていうか、
あ、
思考能力っていうか、それはすごい、
はあ、でもね、確かにあれですね、私沖縄戦の絵本よく絵を描く仕事してますけど、
ずっとやってますね、
ずっとやってますね。だから今までに10冊ぐらい沖縄戦の絵本を描いてるんですけど。
10冊ももう描いてるんですか？
はい、
おー、
は
い、すごい。
そうするとその最近どういうふうにして戦争って ていうことを継承していったらいいかみたいな話になっていくときに、うん、文学ってすごく大事なんじゃないかなと思っていて、うん、で児童文学で沖縄戦のものってほとんどないんですよ。少ないんですね。
そうか、
うん、記録文学としては結構あるんですけど、でその時に私はじゃあ小さい時に戦争っていうのをどういう風に感じたかって言ったら、小学校4年の時だったと思うんですけど、お母さんの木だったかな、タイトルちょっとよく覚えてないんですけど、一本一本の木があって、お母さんがその木を子供が生まれると植えてたのかな、うん、で長男次男三男四男って一人ずつの木があるんですよ、うん、だけど戦争にみんな行っちゃうんですよ。それで戦死届が届いて、でお母さんはいつも枯れ葉を集めながらその息子たちの帰りを待つんだけれども、一番下の末っ子の男の子の木がまだ残ってるんですよね。みんな死んじゃうんだけど、お兄ちゃんたち、うん、でこの子の帰りを一生懸命待ってたんだけれども、戦死届かなんか来るのかな、でその時にそのお母さんは最後までその一番下の子待ってたけど会えなかったって思って、その木の下かなんかで倒れて亡くなっちゃうんですけど、その時にその戦死報告が間違いで
生きてた、
生きてたっていうので弟帰ってくるんだけど間に合わなかったっていう話があったんですよ。
切な。
でこれ4年生の時教科書で読んで、でものすごく印象に残ったんですよね、うん、だから戦争っていうのはドンパチやる戦争の悲惨さっていうこともあるんだけど、一方でもうどうにも取り戻せない、考えても考えても悲しんでももう取り戻せないんだっていう、その失望、大きい失望感ですよね。もうどうしようもない失望感っていうのを、うん、
結局見る方としても読む方としてもハッピーエンドじゃないのって、うん、とても子供心に、そうそう、
残るんですよね、
残り重いですよね、
うん、でそれがなんかこう大きい、こうなんて言っていいかわからない、言葉でうまく表現できないぽっかりした大きい悲しみっていうのは案外文学で伝わるんじゃないかなっていうのはすごい思っていて、記録を読むっていうのもすごい大事なんだけれども、それがちゃんとこう文学作品として言葉にならない思いですよね。だからお母さんとか死んでった息子たちとかのその文章にはなってない行間にある思いっていうんですか、うん、なんかねそういうものは文学だなと思って、うん、だからぜひもっとなんか文学でそういうものが出てきてくれたらいいなっていうのはちょっと思いますね。
まあそれをこれからちかちゃんがね、うん、手掛けていけばいいのかなと思うんですけど、い
や
い
や私は絵なのですか、
いいですけど、でもそっちの方も全然才能があると思う、いやいや大丈夫だと思いますよ。まあでも、まあ、とりあえずですね、リスナーの皆さん、その磯崎ちかさんのですね絵は見てほしいな。それでこの結局神奈川県の人がね、はい、沖縄に移住してきて、それで沖縄のもう本当に戦争体験を、ね、モチーフにしたたくさん絵本を描くっていう、この何、はい、みたいな ね、
そうですね、
何この運命、なんていうのかな、この絵にしというか、
毎年描いてますよ。
ですよね、
途切れないですね、このじ自分から宣伝するとかじゃなくてやってくるものですね。これは皆さんがこう見てじゃあ私もとか、なんかつながりでくるんですね。
だからその一般的に言うところの一般的なその絵の表現としての戦争ものではなくてですね、はいはい、やっぱりいつもどちらかというとその子供だったり、はい、そのお母さんだったりというのが、うん、ね、まあ、もちろんスポットライトが当たるわけなんですけど、はいはい、この、やっぱりどこか切なくて残酷なんだけど、ね、温かいこの絵の持つ、はいはい、ちかちゃんの、ね、はい、絵の持つ温かさがなんかちょっと救いになるかなっていう、
多分その
よく言われるでしょ、
うん、そのために多分絵があるんですよ。だからその
文字だけじゃなくて、
ね、文字だけじゃなくて、多分私が本当一番最近描いたのはその太田雅秀さんの
前の知人のね、
はい、亡くなられましたけれども、はい、沖縄鉄血勤皇隊っていう、まあ、 6月12日の亡くなられた日に出版された本ですけれども、この本の挿絵を描いてるんですが、
ああそうなんですか、はい、
でこれも結局あまりに厳しい内容ですよね、締結金
の対象、はい、そうですよね、うん、
でもう始めと終わりのところにもその太田さんの思いっていうのが書かれてるんですけど、やっぱどこまで行ってもその友達のことなんですよね、旧友の、うん、友達たちに対して何か死ぬ前にやっておかなければならないっていう、こう切実な思いっていうのが、もうずっとこう記録、あれはほとんどなんていうのかな、本っていうより資料集的なぐらいいろんな情報がいっぱい入ってる本なんですけど、そしたらやっぱり重すぎるっていう話になったらしくて、編集の人も感じたし太田さん自身も感じられて、別の風が欲しかったんですね。それは写真ではなくて何か絵でっていうことだったので、私がちょうどスケッチブックをにたくさんの挿絵を描いて出版社に渡してあったので、それを使っていただいたんですけど、全て沖縄の風物を描いた、
わあ見てみたい、うん、今見えますね、じゃあね、
クバガサとか、蝶々とか木登りトカゲとか、いろんなものを描いた絵が渡してあったので、その中からじゃあ使えるのどうぞって言って使っていただいたんですよ。だから直接それは沖縄にある植物だったり風物だったりするものっていうのは戦争と関係ないじゃないですか。
そうですね。
だけどそこに人が死んだとか友達が亡くなったっていうところのに挿絵で花がただあるとか、クバガサがあるとか、クバ王子があるとか、なんかそういう挿絵が良かったみたいで、
逆にその距離感というか、
そうですね、そこでちょっと別の風を入れる、
風が欲しかったっていうことでした、はいはい、風を変えたかったのね、
う
ん、
そうだと思います、
まあ、そこにちかちゃんの作品がね、
はいはい、
本のタイトルは何ですか、
沖縄鉄血勤皇隊です、ね、
そのままですね、
はい、そのままですね、
太田雅彦さんの、
はい、
ちょっとまあすぐ近くに純駆動もありますの
です、ね、
見せていただきたいと思います、はい、ちかちゃんここでね、
はい、
一曲曲のプレゼントお願いしていいですか、
はい、ことぶきでガジュマルの木の下で、
はい、78.0 FM なは、県外のね、出身が県外のこのちかさんなんですけど、まあ画家さんとしてのお仕事はすごく沖縄の歴史、それも戦争の歴史をの、まあ、モチーフというかね、テーマでずっとね、はい、作品をずっと提供してくれているんですけれども、まあもう一つのお顔というかね、教員というか学校の先生、はい、美術の先生なさってるちかさんがですね、まずはどこでしたっけ、学校は、
学校は今南城市の知念中学校と、
知念と、
あと八重瀬の、はい、串上中学校と、あと、まあ、この近くですけど牧師の劉備学園って、
はいはい、劉備ね、
はい、劉備学園がやってる東京写真デザイン工芸学校っていうのがあって、その中に、ジュエリーデザイン科っていうのがあるんですよ、
はい、
その科で教えてます、ドローイングとかデッサン、
ジュエリーデザイン科で、
はい、
あいいなそれ、
あいいですね、
面白い、楽しそう、なんか楽しそうですよね、まあ、先生というお顔を持っているちかさんなんですけれども、はい、なんか今回作品展があるということで、
うん、そうなんです、それをちょっと紹介させていただきます、いい、はいはい、8月の15日火曜日から8月の20日ですね、
はい、もうすぐですね、
そうですね、沖縄県立博物館美術館の県民ギャラリー でこれ5回目なんですけど、第1回の時私参加してなくて、始まりはね4人ぐらいの先生でスタートしたんですよ、
4人だけ、
はい、
はい、
でそれが第2回の時にはやっぱ8人ぐらい倍になって、
はい、
で前回の3回4回そう倍々に増えてたんですよね、前回が確か23人
で今回は
今回45人なんですよ。
すごいな。
いやでもこれすごくいい企画だなと思ってて、私は一昨年からか第3回から参加してるんですけどね、
あの沖縄の、学校美術の先生たちの作品展ということで、はい、全島
そうです、石垣からも参加する方ですし、うん、なんかあの小学校中学校高校専門学校大学まで先生っていう名のついてるものをやってる人たちでつながってやろうっていう企画です
こう、うん、いやこのね、チラシフライヤーがすごくなんか面白いよね、
にぎやかな感じ
で、ね、にぎやかで、
はい、あのワイワイと
みんな色鉛筆がねいっぱい、はい、バックにしたものの中にね、
あでねテーマが学校っていうテーマが与えられてるんですよ。
テーマがあるんですか、は
い、
毎年、
はい、
今回学校
これずっと学校、
あずっと学 校、ずっと学校1回目から、
はい、でそれを毎回その学校現場にいる人たちが学校っていうのをどう表現するかっていうのをこう考えて作品化する。あでこれはもう私は絵でやりますけど彫刻でやる人もいるし、インスタレーションやる人もいるし写真で出す人もいるし、うん、もうジャンルはたくさんありますね。
どうなんでしょう、結局特に日本は、うん、その作家さんたちが、はい、その教員学校の先生っていう、うん、まあ、二足のわらじを履くことが多いですよね、はいはい、
そうですね。
でそうなった時にが、まあ、特に日本の学校など大忙しいじゃないですか。で実はあの画家さん作家さんたちっていうのはものすごく時間をかけて作品作らなきゃ、はいはい、このジレンマっていうか
あると思いますみんな。
そうなった時にこういうふうにあの1年に1回ですか、はい、作品展があるってなんかみんな燃えない？
燃えると思います
これ楽しみ
ですね。いやそう来週じゃない、来週というかもうすぐじゃないですか、はい、だからそうするとあの今 LINE とかでみんなでつながりやすくなってますよね、はい、そうするとなんかみんなでお互いにこあの私はフェイスブックでですけどここまでできてるみたいに載せるとまずいまずいみたいな、みんな普通学校の先生たちって夏休みもほとんど学校に出勤してるんですよね。
そうか、うん、休みがないですよね。
休みがないですから部活やったりして、うん、でそうすると自分でこう時間を作ってあの意識的にやるって決めないと
なかなか、
なかなかできない。でも実際はこう表現活動っていうのが好きで美術の分野に行ったはずで、それが好きだからそれを学校の中でやりたいと思って子どもたちに伝えたいと思ってやってるんだけれども、日々のことに追われますよねやっぱり。
まあ現実ね。
はい。だからやっぱり先生たち自身があの自分本来の、うん、作品っていうものに作品表現っていうのに対して喜びっていうのをもう一回取り戻す機会になるんだと思います。なんかみんな必死にやってると思います。
でもその1回目は4人で始まったのから、はい、今は40人、50人近くになったって、はい、この数の増え方を見ても、うん、やっぱり先生たちもね、
そうです、
表現者なので、
そうなん
だと思います。自分のステージをね、やっぱり持ちたい。もちろん学校の先生とか生徒たちに教えることも、それは素晴らしいお役目だと思うけれども、うん、やっぱり自分がね、
だと思います。うん、
作れる人たちだ
から。やっぱ生徒たちもね、ぜひ見てほしいなと思うんですよ。うん、先生っていうのが、その学校の中でやっている姿だけじゃなくて、個人の人間としてはこういうことを考えていたとか本当はこんなことを思ってたんだとか、うん、人っていうところがやっぱり嘘がつけないですよね。芸術表現っていうのは出てしまうので、うん、だからそれをあのさらけ出すことと見てもらうこと、子どもたちにも親にも友人たちにも、なんかそういう場所ってすごい大事だなと思います、
うんうん、いやそういう意味ではね、もう本当にあの沖縄全島から美術の先生が集まってですね、先生を超えて、うん、あの作家さんとして の、ね、
そうですね、
あの表現をこう見れるっていうことはなかなかね、うん、あの他では機会がないと思うので、
これ多分日本でもやってない、沖縄だけじゃないかなと思います。
すごい、まあ美術の先生が作った作品展ボリューム55ということでですね、はい、テーマ学校、8月15日火曜日からですね8月20日日曜日、場所が 沖縄県立博物館美術館の県民ギャラリーおよびスタジオなどもあるということですね、
は
い、
もうなんかあの階を全部使う、
使う、
あの
スペース
の 123写真スタジオまで、
朝は9時から夕方6時まで、はい、最終週金曜日はですね8時までということですね、
はい、
あ金曜日は8時
そうなんですよ、あの美術館8時まで
金曜日は8時までで、はい、入場無料無料ということになっておりますのでね、もう本当に一人でも多くの方ね、あの足を運んで見ていただきたいと思います。
はい、
普通学校でね、何々先生、先生がこう作ったみたいなね、
そう面白いと思います。
生徒さんたちにとってみればね、うんうん、また違う視点でいつも関わってる自分のね担任だったり、はい、先生の素顔、素顔ですよね、
素顔ですよ、
あの見ることができるかもしれないということで、はい、あともう一つですね、はい、これまた女子美術大学同窓会100周年記念で、はい、沖縄支部の作品展、
はい、
お女子美の先ほど、ね、紹介していただいたちかちゃんの出身校なんですけど、はい、沖縄支部、
はい、なんかね、あの女子美術大学っていうのは歴史が古くて、1900年に創立してるんですよ。
古いでしょ。あすごい伝統がありますね、
うん、あの東京芸大っていうのが男子校だったので当時
もともとね、
はい、だからあの女子が行く美術系の学校っていうのがなくて、うん、それで女子美術大学ができたんですよね。だから年数としてはすごく長くて、うん、で女子美のだからもう何年になる、相当経つんですよ創立からは、
うんうん、
でも同窓会は100周年ということで、同窓会は全国にあるんですけど、はい、沖縄はできたのが3年ぐらい前かな、まだできたばっかりなんです同窓会は、うん、でもすごくこうパスポートの時代に、あの米軍統治下の時代に女子美に行かれた先生方っていうのは結構いらっしゃって、うん、今の60代70代80歳ぐらいまでですかね、うん、結構いらっしゃるんですよね。だから、そういう大御所の方々も含めて、まあ、最近県立芸大とあと女子美っていうのがあのなんか連提携、姉妹校提携みたいなものもしているようで、うん、あの交流があるんですよね。だからそれもあって作品展やろうっていう話になりまして、うん、今回初めてですね沖縄支部の作品展っていうのは
初ということ
初です。
これはじゃあ記念すべく、
うん、そうですね第1回目の作品展になるんですけど、
じゃあちかちゃん忙しいですね。
2週続けて同じ場所で展示会なんです、うん、私
場所は一緒ですね。
一緒なんです、
はい、う
ん、
で今回トークライブもあるということでね、
はい、
どなたか
で、はい、トークライブの方は宿峰京子先生ってあの首里織の、うん、あのもう大家ですけれども、はい、女子美の卒業生だということでお願いしました。 であと豊かはじめさんはあの宿峰京子さん の、まあ、あの お知り合いっていうこともあるし、うん、娘さんがあの那覇にあるテダコテっていうイタリアンレストランがあるんですよ。
あ懐かしい、
そうですか、
みどりさん
みどりさん、はいはい、みどりさんのお父さんなんです豊かはじめさん。
あそうですよね、あ、
はい、
そうか、あ
で、あの、
はいはい、
みどりさんがあの女子美出身なので、
あそうなんですか、
そうなんです、そうなんです、
美術畑なんですね、
そうなんです、それでそういうご縁もあるからっていうので2人の対談っていう形で私がコーディネーターをやります。はい、
いやまたあのお役目がね結構あの忙しいところで大変かと思うんですけれども、うん、でもこれも楽しそうで結構な数いらっしゃるんですね。
今回8人ぐらいだったかな。
お
もうジャンルもだからいろいろです。
いや面白い、立体瓶型染色絵画、
版画もあるし彫刻もあります。 であと私は結構面白いと思ったのは、刺繍は日本刺繍の刺繍家っていうのが女子美にはあったんですよ。
知らなかった、うん、刺繍素敵ですよ ね
素敵だなと思います。
プラモデル、
うん、これも
プラモデルだよ。
だからやっぱねいろんなあの職種はだからデザイン科を出た方がそういうプラモデル作るとか、やっぱあのいろんな職種の方がいますね。卒業してそのまま絵画を卒業したから絵を描いてるっていうわけではなくて、あの写真やってたけどコンピューターグラフィックやってるとか、であとすごくやっぱ女子美の特徴としてはみんな主婦になるじゃないですか一回、ほとんどの方がね。そうすると子育て期間あまり制作ができないんですよ。
これ一つのパターンなんですね。
パターンなんです。だからそこをこういかにしのいでまたもう一回やるかとか、 そういうことがもう皆さんいろんな葛藤があるんだなっていうのは、うん、この回の特徴だなと思います。で今でもだから子供がちっちゃいけどこの機会がないと表現活動やめちゃうかもしれないからここで一回出したいとか、さっきの先生たちのとはちょっと近いですけど、
なんかもうこれを逃したらもう、
そうそうそう、
私の作家人生はもうないみたいな
だから久しぶりに作ってみようかなって言ってやる人もいます。
女性ならではの本当に仕事それからまあ家庭子育てとか両立って本当に大変でね、特にアーティストはほらもうクリエイティブな世界の人たちなんていうのはもう本当にどちらかというと非現実的なところにいないといけない、何かを生み出すためにね、
はい、
でも女子はねなかなか
難しいですよ
ね、 難しいですね。でそういう中で、まあ、今回沖縄で初めてのということでね、はい、でもすごいですね、100周年ですよ女子美の、ね、同窓会ということでの
歴史があるんだなと思って
記念作品展というかね、
はい、
そしてトークライブもありますしということでこれ楽しみですね、8月26日ですね土曜日になりますね、
はい、
1日限りですので、沖縄県立博物館美術館の講堂でということですね、はい、朝10時から、12時、
はい、
2時間ですね、
2時間ですね、
入場料とかどうなってますか。
ただです、無料です、
無料でということですね、はい、
多分ねトークライブはすごくその宿峰先生がなぜこう今首里織ですごく有名な方なんですけれども、どうしてこの道に入ったのかとか染色織の道に入った
マジカルに来ていただきたいですね
80歳かな今、
お若く見えますね、
はい、だけど現役で織やってらっしゃるし、
あとこの宿峰っていう名前のその
もう、ああそうですね、
もうな縁カリカリ、
ね、そうですね、カリカリですね、
もう、はい、まあ、宿峰京子先生
やっぱ宿峰先生、私このコーディネーターやることで前に事前にいろいろお話伺ったんですけど、やっぱ子育て終わってから大学の県立芸大の先生もやられてるんですよね、そうするとドイツとかに研修勉強に行かれてるんですよ50歳過ぎてから、はい、そうするとやっぱベルリンとかヨーロッパの方にある沖縄の染色のもの、
ベルリンあるんですか。
あるんですって。で私他にもオランダとかやっぱヨーロッパっていうのはその一つの国が琉球王国がなくなる時ですね、廃藩置県で、
はい、
あの時にヨーロッパが随分買い占めるらしいんですよ沖縄のもの、
わお、
失われると思って、
わお、
それでたくさんあるらしい。
見たい。
見たいですよね。
見たい。
うん、それの研究に行かれてたので、その話をぜひ聞いてみたいなと思ってます。
いいですね。ぜひマジカルにも紹介してください。
はい、
いや
ぜひぜひ、
まず多くの方たち女子ね、これをね、またとない機会ですので。
はい、
ギャラリー、ごめんなさい話が違うんだ、トークライブが8月26日1日だけ10時から12時なんですが、はいはい、ごめんなさい失礼いたしました。女子美のですね作品展は8月の22日スタートの8月27日まで、
はいはい、
開催されてますね、されている、はい、ということですので、ごめんなさい1日だけじゃないですよ、作品展は1週間、はい、8月22日から27日まで行われております。で沖縄支部作品展のテーマがつながる、
はい、
つながりましたか。
つながりました。久しぶりにだから同じこう感覚を共有する人たちがいたっていうのは発見でした。また、はい、
ね、本当にいろんな世代というかね、年も違う、でもこの沖縄っていう場所にね皆さんいて、
はい、
それで、まあそれぞれが何か DNA 的には何かねつながりがあるこの沖縄のものを表現するっていうのはすごく素敵なことだなと思うし、自分を振り返るって解雇主義じゃないけれども、なんか今とてもそれがみんななんかブームみたいですね、それぞれが。
でも確かにね、この女子美で集まった時も結局大学生の時っていうのは必死じゃないですか、なんか自分のその表現っていうことに向かって、なんかその時のことをはっと思い出すんでしょうねみんな、うん、あ、自分にもそんなに燃えてた時期があったというか、
まあ、結婚したり子育てがあったとしてもやっぱりその感覚好きなものですもんね、うん、皆さんのこの、はい、まあ、職業として持ってらっしゃるし、もう一回作品を作りたいっていう意味での、はい、これも毎年あるんですか、これから。
いや、これはしばらくないと思います。一回やったら
本当に、はい、 とてもとな特別なっていうかね、うん、あのなかなか見ることができない、また一つの、ね、作品展になるかと思うので、
はい、
こっちの方もですね、
ぜひぜひ
あの皆さん足を運んでいただきたいですね、
いらしてくださいませ。
でちかちゃんはどんな作品を、
あですね、先生の方の、はい、作品展の方はクレヨン画です。
クレヨン画、
クレヨン画で結構大きい絵を今回は作品を、大作を3点ぐらい出します。でテーマとしては自分は学校だけれども、あの周りにいる子どもたち結構いろいろ問題抱えてる子が、家庭環境とか、友達のことで悩んでたり学校に来れないとか、あの特に美術の分野ではなんとかできるんだけど、
うん、
他の教科でうまくいかなくて学校来れないような子がいるんですね、周りに実際、うん、だからそういう子たちを励ます、うん、元気が出る絵がいいなと思って、先生たちの作品展の学校がテーマの方はそういう元気になる作品、
はい、
で力強くクレヨンで描いたっていう感じで、うん、女子美の方は色鉛筆で淡い感じで描く蝶々の絵ですね。
いやーすごいな、どっちも。
どっちも。
色鉛筆と、あの、クレヨンっていうのが、
はい、
なんか私なんか教習を誘うな。
そうですよね。うん、昔からみんなが
好きですよね。
普通に持ってた。
なんか持ってて、色鉛筆買ってもらって、その、あの、クレヨン。
はい。
もう本当にもう、私なんか下手くそでしたけど、もうこう塗りつぶす、あの感覚。
はい。
すごい好きでしたね。
気持ちいいですよね。
なんだか気持ちいいです。
ぐいぐい、
そうそうそう、ふとあの絵の具とかとも違う、また、はい、不思議なね、
うん、
で今だから話せるけど、うちの娘がまた小学校の低学年ぐらいの時に、
はい、
夏休みのね、夏休みの宿題、自由研究っていうのは母親である私の、あのなんか宿題のようになってですね、はい、毎年毎年恒例、はい、でも一番好きだったのがね、絵を描く私が もう実行なので、もう楽しかったです。
だいたい自由にね、テーマもだいたい設定されてなかったりするし、自由に描けるのいいですよね。
で一番困ったのは絵日記でしたね。
ありますね、
絵日記をね、2週間まとめてね、あの描かされたりとか、もうこれは大変
ありました、
まあ、でもなんか夏の風物詩って言ってもいいよ ね、
なんで貯めちゃうんでしょうね。
なかなか、いやあんまりだから好きじゃなかったんじゃないですか ね、好きな子たちは毎日でも、
はい、
でも落書きしなさいって言ったらみんなバーってやるのにね、
そう
どっちなんだろうね。
ただね、宿題ってね、
何かこう、あの
嫌なんですよ。
何か変な、そのブロックはかかるのかな。
ブロックかかると思う。
やだみたいなね。やだ。
めんどくさいっていうふうに思っちゃう。
で、もう今夏休みだからこういう話になるけれども、一番困ったのがね、天気のお天気、1ヶ月分の、
ありますね。
気温と、
気温ね。
もう一週間まとめててどうすん
ね
んみたいな。
でも今の子はいいですよね、ネットで調べれば。
ネットで調べられる。
ねえ、私なんか。
ってなると、うん、なんかこういう宿題ってナンセンスって感じになってくるようになりますね、そろそろね。あとなんか計算機使ってね、あの、うん、計算もするみたいなことだったら、うん、まあだから学校の現場もそろそろもしかしたら何か変えなきゃいけない、いや
改革の時期なんじゃないですか。
ないですよね、
いろんな意味で、
うん、先生たちもいろいろね、うん、あのお疲れのようだし、
はい、お疲れだと思います。
生徒もね疲れてるようだし、
はい、
それなのにももっともっとあの勉強しなさいっていうことでね、はい、なんかまあそれでいいのかしらと思うんだけれども、うん、どんどん音楽と美術は減らされてい
く
でしょ。
そうなんですよ。
もうどうしてと思うんだけど、受験にない。
本当ですよね、
何それなんて、うん、ちょっと遅れてるなと思います日本。
そうですよ。
だって欧米なんて、その脳を活性化させることが集中力につながってお勉強もできるからっていうんで、音楽を大切にしたりっていうのを昔からありましたよ、はいはい、
そうですよね。
大丈夫日本、ちかちゃんそれ頑張ってちょうだい。
え
内緒で。
まあまあやれるだけ。
そうそう、見えないところで、
身近なところで頑張り、
見えないところでね。まあという間に時間が来てしまいましたが、
はい、
あの本当この8月はね、うん、 本当に近いところで2つもね、作品展があるということで、お忙しいのちかさんですけれども、でもどちらもすごく内容的には興味深く、なかなか沖縄で見れない、作品が集まりそうなので、本当に、今日、ね、聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、両方、
両方2週連続
2週連続あの県立博物館美術館内です。入場料も無料ですのでね、みんなで見に行きましょう。
よろしくお願いします、
はい、さあ、あっという間にね、終わりでございましたが、人生また旅の途中ですよ、ちかさん、今後の旅の行方は。
そうですね、これを質問されるということを今忘れていました。
3000回超えても続きます、この質問は。
まあでも風の吹くままですよね、本当に、流れに委ねていく感じです。本当に
風とともに生きる、
風とともに生きるという、
ちかさん、そんな感じ、ありがとうございました。ちょっと暑いので夏バテしないように作品で頑張ってください。
頑張ります。
今日のお客様、画家の磯崎ちかさんでした。今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございます。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。